はい、おはようございます。本日の放送は2024年の5月11日土曜日です。本日は第804回目のお話となります。このチャンネルは福島県郡山市在住の特撮アニメ漫画大好き親父のぴょん吉が響きになったことをだらだら話をしていくという番組です。そんな親父の一言を気になりまして、もしもあなたの心の中にいかが残ってしまったら、ごめんなさい、悪気がなかったんです。不幸の番組に興味持ってしまったら、ぜひ今後もご贔屓のほどよろしくお願いいたします。本日はショートバージョンです。本日はですね、自分が気になる昨今の音声配信、ポッドキャスト関連の話をいくつかしたいと思っております。一つ目ですかね。ラジオ福島がですね、後楽園のポッドキャストを始めたという話です。後楽園スプリット、あなたにこの一杯という番組ですね。川見田達也がですね、司会やってましてね、後楽園のメニューをね、食レポとかをやってるんですね。ずーっとね、ラーメンをすーって食べてるんですね。こういう音がですね、大音響で流れるというね、非常に珍しい番組ですね。そしてですね、メニューの開発秘話などをね、インタビューしてるんですね。正直ですね、ポッドキャスト番組っていうですね、長い CM のような感じなんでね、川見田アナのファン以外の人ね、本当に聞くのかななんて思ったりとかするんですかね。ですけども結構ですね、大手チェーン店がですね、ポッドキャストの番組を始めたっていうね、音声配信関係でですね、話題になってみたいですね。全国あちこちでね、で、ニュースとして取り上げられてるみたいです。後楽園ってですね、音声配信が好きなのがですね、2000年代頃ですね、インターネットを始めた頃ですね、社長さんがね、ラジオで各界の人をインタビューするってですね、ラジオ番組作っていたんですね。そのうちですね、社長さんのね、コメントの部分ですね、それですね、後楽園のホームページにね、載せていましてね、聞くことができたことなんですよ。現在そのページは、ね、消えているんですがね、音声ファイルだけはですね、後楽園のページのね、ファイルの中に残っていましてね、URL を知っているとね、それを聞くことができたんですね。そのですね、なんか後楽園ですね、社長さんが戻ったと思ったらですね、なんか昔の雰囲気も戻ってきたなって感じがしております。これがきっかけになりましてね、県内の各会社とかね、ポッドキャスト番組ね、それをつくね、配信するようになったらいいななんて思っております。それでは二つ目です。東北大学が昨年10月からポッドキャスト番組を始めたって話です。東北大学ですよ。東北大学ですね、ポッドキャスト番組を始めたんですね。東北大学のね、研究第一っていう番組なんですよ。東北大学でね、どんな研究してるのかね、それを紹介する番組なんですね。たまたまですね、自分ですね、福島県出身者でね、面白い人いないかななんて思ってね、検索していたんですね。そしたらですね、東北大学のね、新学長になられました、富永定治さん。ね、その方がですね、福島県の矢吹町出身なんですよ。ね、そのことをですね、このポッドキャストを通じて、ね、知ったんですね。へぇー、矢吹町出身の人は東北大学の新学長なんだ、とびっくりしましたね。確かにですね、YouTube 番組を作ろうとしてもね、結構お金かかりますからね。ラジオと違ってですね、何度も聞くことができるポッドキャストとですね、宣伝とかね、どんな風なことをしているのかの PR するのに非常に良いものかもしれませんね。高校生もね、スマホでね、気軽に聞くことができますしね、受験生の過去にもいいのかもしれませんね。もしかしてですね、このような大学のようなところもね、これからですね、ポッドキャスト番組をね、作っていく時代なのかもしれませんね。で、三つ目です。晩酌ってですね、ミュージシャンなどね、音楽関係者の皆さんですね、音声を配信できる音楽特化型音声配信アプリができたみたいですね。音楽の話なんですね、トークが可能な音声配信プラットフォームらしいんですよ。ただしね、そのミュージシャンはね、審査を通過した人のみということなんですね。音楽関係の人がね、ポッドキャストをね、番組を作りたいと思ってもですね、やっぱり権利の関係ありましてね、ラジオと違いましてね、 音楽を流せないんですね。ですんで、まあトークのみになってしまうんですね。で、一方ですね、ラジオはですね、音楽を流すことができてもね、ね、後でね、もう一回聞き直すとか、そういうのは非常に難しいわけですよ。その両方のね、いいとこ取りって感じのね、サイトになってみたいですね。ただしですね、聞くにはですね、聴取者の他のね、お金をね、出すって感じみたいですね。この方式ですね、魅力的なミュージシャンがね、揃っていればですね、聞く人が増えていくかな、なんて気がするんですね。これまでですね、有名人がね、ポッドキャストでね、音声配信をね、点々バラバラにしていましたよね。まあ、TBS とかね、日本放送みたいなね、それでね、やってるところがありましたよね。そういう人たちはね、点々バラバラでやっていたわけですよ。それじゃね、もったいないなぁ、というわけでね、アーティストだけ集めてですね、音声配信、そちらの方が、ね、最近多くなってきますよね。で、アーティストだけ集めた特化型音声配信ね、アーティストスポークンってね、そういった番組もありますけどね。その音楽番組、音楽版って感じですかね。こういうの、これから増えていくんでしょうかね。今のところですね、こういうところをね、聞きたいという人からお金を取っていますからね。番組中に CM 入れたらですね、ただにすることができますからね。そうしたら、普通のラジオ局ってどうなのかなって、ちょっと心配してしまいます。でも新しいね、ポッドキャスト、音声配信の動きだな、というふうに思っております。さあ、四つ目。Spotify がね、トークプラスミュージックってね、それをですね、6月でやめるっていう話ですよね。それですね、今までですね、ポッドキャストを使いましてね、音楽とトーク、それをね、やっていたところがですね、困ってしまうわけですよ。で、同じようにですね、音楽配信できるね、ところがないかっていうんでね、っていうんで海外のポッドキャスト、そして注目が集まっているみたいです。台湾のね、ポッドキャスト配信サービスね、ファーストリーっていうね、ところがあるんですよ。台湾のね、ポッドキャストの配信サービスです。そこはですね、音楽配信のね、KK ボックス、組み合わせるとね、そこが実現できるんですね。そのためですね、一部の人たちはですね、台湾のね、そのポッドキャスト配信サービスのね、ファーストリーの方に移動してるみたいです。ですからね、この方式だとね、残念ながらですね、KK ボックスのサブスクに入っている人しかですね、音楽聴くことできないんですね。実際もですね、日本で KK ボックスに入っている人ってね、ごくわずかなわけですよね。これからですね、どのぐらいの人がね、KK ボックスか、ね、ボックスに入るか、それはね、問題なのかなって気がしますね。ですので、実際問題としてはですね、現在の Spotify のね、トークプラスミュージックの代わりっていうのはなかなか難しいと思うんですね。ですもん、そういったものがね、実現できる可能性もあるってことも、それでもね、その、ファーストリー、そちらの方がですね、伸びていく可能性もあるなと思っております。で、そう言いながらですね、音楽配信するわけじゃないですよね。このピョン吉の構成日誌、ね、これもですね、実を言いますと、ファーストリーからですね、一昨日からですね、毎日配信始めたんですね。このピョン吉の構成日誌ですね、日本だけではなくですね、アジア全土にね、福島県のオタク情報、そちらの方を配信していきたいというふうに思っております。ということでですね、今回はですね、最近自分が気になった音声配信、ポッドキャストの関係の話でした。これからもね、音声配信、ポッドキャスト、どんどんね、活発になるといいなというふうに思っております。はい。それではまた次回よろしくばペンキチョンオタクの話をお付き合いくださいね。本日もお聞きくださいまして誠にありがとうございました。